6月17日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はひなと
健太と
大地と
ふーたと
ふーたでで
お送りします。
はい、
はい、さて、
はい、
今日はですね、
はい、
まず晴れてますね。
そうですね。
毎週恒例の。
そうですね。
晴れてますね。
最近割とね、雨が降ってるっていうことが多かった。
先週雨でしたね。
そうですね。なんか天気がどんよりしてることが多かったんですが、
うん、
今週は青空、雲一つない青空、
うん、
ということでね、みんな暖かく気分もね、
はい、
ね、テンション低いな。ね、さて今週はですね、
はい、
お祭りが札幌ありました。
ありましたね。ね、
中島公園ですか。
うん、
あとは
そうです、ね、
なんだ、北海道神宮のやつがあって、
うん、
祭りも大盛り上がりということで。
うん、なんかすごかったらしいですね、混み具合が。
そう、すごい混んでるしみたいな。
なんか雨降ってたのにすごいっていう。
おお、そっか。
あ、ね、雨だったのか。
行った人はいない。
誰も行ってないです。
誰も行ってないっていうですね。私なんだろう、土日もやってるのかなと思ったら、うん、昨日で終わりだったんですね。
ああ、そうなんですか。
14、15、16が毎年決まって、14、15、16っていう。
ああ、もう平日休日関係なく
関係なく
やってないんですね。すごい盛り上がってね、なんだっけ、ツイッターのトレンドに乗ったみたいな話は、全国のトレンドに乗ったみたいな、もう大盛り上がりでした。
ね、すごい
です
ね。
そんな感じでお祭りもありましたが、
はい、
今週もね、元気にお送りしていきましょう。
はい
はい、この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775、 011-723-7775。E メールアドレスはメールアットマーク 813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは理想の恋愛、
はい、
どんな恋愛がしたいか、
はい、
皆さんからのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ということで、
はい、
ここでメッセージが届いております。メッセージといっても、大通高校メディア局部室前にあるメッセージボックスに投稿されていたメッセージです。
はい、
はいはい、読みたいと思います。
はい、
これからも頑張ってください。私今好きな人がいて、その人と会話すらできないのです。どうしたらいいでしょうか、助けてください。ということで、ラジオネーム、
ね、
お嬢さん、
お嬢さん、
お嬢さん。
あ、そういうことね。
お嬢っていう、
お嬢っていうみたいな。お嬢さんから来た。
なんだろうね、はい、
会話すらできない。
まず会話をしたい。
会話
を見てるだけってことですかね。
彩り大通り通信知ってるっていう、そういう会話のきっかけとかあったのはいいんじゃないですか。
あとあれじゃないですか、消しゴム落とすとか。
いや、そもそも同じ教室にいるのかがわからない。
なかなかこうかもしれない。彩り全く知らない人かもしれない。
どういう状態なの。
難しいね。
まあ、ゲームとか進めたり、このゲームやってるとか言うと話がうまくいくかもしれない。
そうだね。なんかその人をまず知って、こう、はい、趣味とかでこう近づくのがいいかな。
はい、観察
をして。
はい。ということで、お嬢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、
はい、
これからは、
はい、
テストがありましたね。
うん、ありました。
中間テスト、前期中間テストです。
はい、
6月の6日か。
うん、7日じゃないか。
7日
か。7日です。
7日から13日まで、ありました、テスト。
はい、
皆さん、どうでしたか？
どうでしたか。
どうでしたか。
もう大体テストもね、帰ってきてる頃かな、
うん。逆に帰ってきてない人とかっているんですか、ね。
はい。
お、
健太。
まだ帰って
まだ国語とあとハングル。
はい。もう僕国語なんかホームルームの時間とかに帰ってきましたね。ホームルームの担任の先生は配ってくれました。
そうだね。
年が明ける前に帰っちゃう。
テスト。
赤点だった人とかいます？
赤点だった人赤点は取りませんでした、うん、
赤点の人は、うん、まあラジオなんか出てないで勉強しろっていう
ことですね。赤点は取ってないです。あ、私ちょっと自慢したいことがあったんですけど、
はい、
今日いつも顧問の先生来てる人で、うん、簿記の担当の先生がいるんですよ、
はい、
その人に私いつも簿記お前大丈夫かって言われるんですけど、うん、今回テストで私簿記100点取ったんですよ、それを自慢したかったんですけど、今日の顧問の先生はその先生ではないっていうか、見かけた時に自慢したいと思います。
100点すごい
です。100点取れました。やったぜって。
何人くらいいたんですか？100点
取れた人、あ、でも結構いるみたいな話はしてたかな。
意外と簡単
だ。割と初歩的なところだったので、
まだ中間テストは
中間だったので。
ちなみに僕第一は、はい、英語の科目が、3科目、
うん、
と古典、国語ですね、古典があったんですけど、まあ、全部良かったです。
お
ー、ちょっと自慢したいことがあって、
はい、すごいドヤ顔でこっちを見てきました。
自慢した。そう
です。コミュニケーション英語に、
はいはい、
あるじゃないですか。
ありますね。
あれ1問だけ間違って98点だったんです
よ。すごい。あ、すごいわ。
すごいですけど、ちょっと辛いですね。
そう。
いやー、すごい。
コ
ミュニケーション英語でそれ取れるのすごい。
そう、自分でもびっくりしたんですけど、なんか答案をこう返却する時の先生の顔がすごいニヤニヤしてて、うわ、やべえ、やっちまったかもしれないって思ったら、すごい良かったっていう、自慢です。
すごいね。やっぱ英語受けてるからないみたいな。
うん。
自慢かぁ。
ちょっと自慢できる結果とか思ってないですか？
自分はコミュ1、
コミュニケーション
結構簡単だと思うんですけど、
うん、1、
まあ、93点だったんですけど、
お、
頑張れば100点取れたなっていう感じで、
お
ミス、
ね、
もったいないミスが。
僕もコミュ1取ってました。
取ってました。
取ってました。
そうだね、
簡単に負けました。
釣り週科目だからね。
まあまあまあ、
そうですね。
それでも平均以上当たりましたよ、
ね、
ああ、平均以上ね。
平均以上当たりましたけど、ね、うん、なんか今ケンタが言って発表する気が失せた。
ね、これから帰ってくるのもまだあるかな。
そうです、
ね、うん、
いい感じで、
うん、あと何があるかな。
あと今週はテストが終わった後に木曜日、
はい、
15日に避難訓練がありました。
ありました。
ありましたね。
避難訓練はあれですか、学校にいたら全員避難しなきゃいけないっていう。
そう、
トイレに隠れてもダメ。
そう、そういう感じで。
午前授業、午前と午後授業を受けてる人とかは、2回避難訓練を受けなくちゃいけない
という。そう、そういう。
なんか結構驚い、1年次とか驚いてる人とかが多くて、僕はニヤニヤしながら見てたんですけど。
1年のね。
2回目。
人によってはもう全部避難みたいな、
うん、
部活動とか含めたら全部避難
そういう感じの人もいたのかな、
うん
うん、
今回は火災でした。
火災、あ、私火災を想定してたかな、
うん、
そうですね、うん、皆さんちゃんと避難できましたかね。
避難しました。
それはまあ避難は、
まあ結構と先生方も、うん、見てて良かった、静かに行動してたとか、
うん
うん、
言ってたので、まあ大体良かったんじゃないかなって目的にも思います、
ね、うん、そうですね、
まあ、これからもね、何回か避難訓練あるのでね、
はい、まあ、ちゃんと取り組んでくれたら日に実際にあったのを想定して避難できたらいいなと思います、
はい、
ということでこれでテストの話と避難訓練の話終わりたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。そしてこの彩り大通通信はインターネットサイトニューゾーン FM でも聞くことができます。サイトの URL は http://www.nzfm.jp です。そしてこのインターネットサイトで聞いた特典として、
はい、
このスタジオで我々彩りメンバーがラジオをやっている姿を見ることができます、
は
い、
見ることができます。
なんと今 僕大地がカメラに手を振っています。
お
イエイ、
は
い、
おおって、
はい、ぜひぜひこちらのサイトでも聞いてみてください。
はい、
それでは本日2コーナー目、
はい、
キャリア探求とあと OJT についての説明をしたいと思います。
はい、
お願いします。
まずキャリア探求とは、
キャリア探求、うん、
学校が提示したボランティア活動や地域のイベントに参加することなどで、うん、自分の住んでいる地域や大通高校の周りなどがどうなっているのかを生徒が知り、うん、自身の勉強に対する意欲を高めるべく始められたそうです。
おお。
また社会に出た時に学校のテストなどとは違い答えのない問題があり、そういった問題が出た時自分なりの答えを導き出せるようにという理由もあるそうです。でキャリア探求は35時間以上活動し A4 1枚レポートを書いたがそれを提出した生徒は1単位が認定されます。
おいしい、
はい、単位がもらえる。
ボランティアで単位もらえる、
すごいですね。
それに参加するにはいくつか条件があります、
うん、はい、
まず説明会にがあるものにはまず説明会に出て、
うん、
それから面接があります。
面接、
うん、これは、なぜこのプログラムに参加しようと思ったかなどを聞かれます。
ああ、志望動機みたいな、
は
い、
やる気を聞かれるというか、はい、
ほうほう。
この中でキャリア探求に参加したことがある人は、
はい、
はい、
お、あ、私実はないんですよ。
僕は福田から、
はい、僕福田はですね、
うん、
燃えれ沼花火大会のボランティアに行きました。まあ一回彩りでもお話ししたことありますけど、
やってたね。
そうですね、あの燃えれ沼花火大会の会場を作って、
うん、
最後にはご褒美としてその場で花火が見れるという、
おお、
ブランティアで、あの料金も払わないで花火が見れるという、もうすごかった。
すごかった。もう花火大会。めっ
ちゃ綺麗、すごい綺麗でしたよ。
大先輩
は。僕大地はですね、去年の12月の初めの方に行われた国際協力フェスタっていう、の大通駅と札幌駅をつなぐの地下歩行空間、
うん、
でなんか。あの外国のなんか国際協力を見直そうみたいなのにボランティアとして参加しました。
やって
たね、はい、彩りだったらマリナも一緒に。
そうだね、マリナもやってた、
行ってましたね。はい、そんな感じです。
私も1回だけやろうとしたんですけど、
はい、
あのゴミ拾いのボランティアだったんですけど、雨天中止になりました。
あ、そんなことある。
そういうこともあります。
へ
ー、はい。
あと僕は、
はい、
アニマドーレ、
うん、
アニマドーレ、
はい、農業、これは農業体験を推進にするプログラムですね、
うん、
今年もやってくる。
今年も、はい、なんか今年は夏バージョンでなんか海に出てお弁当作りとか、なんか魚を中心としたものだとか。そうです、
そんなのも
ある。はい、
でキャリア探求、
はい、
でいくつか今、
うん、
発表されているプログラムを紹介していきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
まずコンサドーレ札幌ホームゲーム運営補助。
お
お。
サッカー、
サッカー好きにはたまらないですね、はい、
そうですね、
大地とかおすすめですね。
僕大好き。
それからあとサマーフェスタ景品作り、
うん、
サマーフェスタ、
はい、これはなんかサマーフェスタっていう小学校入学前の子どもたちが集まるお祭り、が踊り高校で開催されます、
うん、
はい、
うん、
そのお祭りの景品を作成するそうです。
おお、楽しそうですね、
はい、あとサマーフェスタ2017運営スタッフ、
うん、これは
当日運営をするってこと
か、うん、はい、
あ、お手伝いします。
お手伝い、うん、
じゃ子供と関われるっていう感じですね、うん、
それから札幌国際芸術祭たぬき工事 TV、これは芸術祭の企画の一つであるたぬき工事 TV という企画を上映、うん、トークイベント展示スタジオでの番組撮影などや生放送を行うそうです、う
ん、すごい、そんなのもできるんです
ね。裏方として取材に行くカメラマンや映像編集者も大募集、うん、
ちょっとメディア局員、
そうですね、
メディア局員
行
かなきゃ
喜びそう、
うん、
というのがキャリア探求、
はい、
で OJT、
OJT の説明、
OJT。
OJT っていうのはオンザジョブトレーニングの略で、当日の大体の目標、一定の期間雇用されて働くとことを通して生きる力の向上を身につけることを目標としている。
雇用される、
アルバイトなどで通算して年間90日以上の実務が必要で、実務に対するテーマの設定、 何を通して、何を身につけたいなど、あとアルバイト先の同意も必要です。で実務報告書の記録も毎回するそうです。あとレポート提出もあります。これは6月20日来週の火曜日に同時スペースで12時からと5時からに説明会があるので、それに興味がある人は参加してみてください。
バイト行ってる人とか、
アルバイトしてたら単位もらえる。
結構お得な、
お得ですね。お金ももらえて単位ももらえる。
そうね、
高校生には
そうです、ね、
すごいいいチャンス
という感じで、
はい、以上でキャリア探求と OJT の説明を終わります。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスはメール @813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマ、理想の恋愛、皆様がまあ、こんな恋愛してみたい、なんかあのドラマチックな、ドラマのような、ドラマのような恋愛をしてみたいなど、はい、さらには先ほどあったメッセージのように、恋愛相談などなども受け付けております。ぜひぜひぜひ、メッセージを送ってください。
はい、ここでですねメッセージが届きました。
はい、早速、はい、
ラジオネームカントリーマームさん、
はい
はい
はい、
こんにちは。理想の恋愛はやはりキュンキュンしたいですよね、どこかにキュンキュンさせてくれるイケメンいませんかね。個人的には年上がいいです、ハートとのことでした。
キュンキュンしたいんですね。
年上がいいそうです。
年上がいいと、そう見つかるといいですね。
カントリーマームさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そしてここからは彩りブックスのコーナーです。
お、
はい、
久々、
はい、久々かな、
そうです、ね、
久々な気がする。はい、このコーナーは彩りメンバーが大好きな本を紹介していくというコーナーです。
はい、
はい、今回私ひながご紹介するのは漫画です。
おお、はい、
その漫画のタイトルは月刊少女野崎くんです。
月刊少女野崎くん、は
い、あのアニメ化もされている作品なので、あの知っているという人もいるかもしれません。はい、こちらはですねウェブコミック配信サイトガンガンオンラインで2011年より連載されている、椿泉さんの作品で、現在8巻まで出ています。
お、結構出てますね。
はい、まずはあらすじを紹介していきます。
はい、お願いします。
物語は無骨な男子高校生野崎梅太郎に恋をした女子高生さくら千代が告白するところから始まります。
お、はい、早速告白からです。
はい、勇気を振り絞りファンですと告白したさくら千代ちゃんですが、なぜかその場で野崎くんからはサインを渡され、気がつけば恋人ではなく少女漫画家のアシスタントになっていたのでしたという物語です。はい、はい、ね、この作品のですね、魅力は何といっても個性豊かなキャラクター。
うん、
はじめにですね、主人公の野崎くんは男子高校生なんですが、
はい、
大人気少女漫画家夢野咲子として、そうです、
少女漫画家だからサインをあげたということですね。
そうです、ファンですと言われてでですね、まあ、あの他にもですね、あの野崎くんの描く漫画のヒロインのモデルとなっているイケメンの男子高校生、三越場美琴くん、通称ミコリンと、 うん、男の子がねヒロインのというのは、まあ、どういうことなのかというのをですね、読んでいただければわかるかなという感じなんですけど、読んでるとですね、
はい、
きっといわゆるあの推しキャラクターのようなものが見つかると思います。
なるほど。
そうですね、誰かは多分気に入るんじゃないかなみたいな感じのでですね、こちらの作品おすすめなのが4コマ漫画になっています。ということで、ちょっと開いてみるとこういう感じで、
あ、本当だ、
4コマ漫画です。これ
読みやすいですね。
そうです、読みやすいんですよね、
うん、
ということで、あの、まあ、サクサク読めるっていうのと、ちょっとした時間が空いたとかいう時でも、うん、まあ、読めるということで、ね、いいと思います。
はい、こう読みやすい、
カバンに入れておくと楽しい、はい、でですね、またあの冒頭でも言ったように、うん、これはアニメ化もされています、
はい、
ということで、まあ、読む前でもいいし、うん、読んだ後でもいいし、
うん、
あのアニメもね、あの割とこの原作の絵に近い感じの絵なので、うん、まあ、その漫画のキャラクターが本当に動くっていう感じで見ていて楽しいと思うのでね、
うん、
ぜひアニメも見て漫画も読むっていう感じを私はすごくおすすめです。
4コマ漫画のアニメってなんかすごい気になりますね。
確かにそうですね、
うん、
ぜひぜひ気になる方はですね、本でもアニメでもぜひ見てみてください、う
ん、はい、
という感じで彩りブックスのコーナーでした。ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、
はい、
さて突然ですが、
突然、
明日は何の日でしょうか。
明日
6月18日ですね。
6月18日曜日、
6月の第3日曜日、
第3日曜日、
むいや、
語呂合わせを、
正解は父の日です。
父の日ですね。
はい、毎年6月の第3日曜日が父の日になってますね。
はい、
今年は明日6月18日が父の日となっています、うん、で父の日なんですが、
はい、父の日、
父の日の由来皆さんご存知でしょうか。
なんでだろう、なんで6月、
わからない、
わからないです。
わかりました。アメリカのですね、ワシントン州に住んでいた、はい、あのジョン・ブルース・ドット夫人という方が提唱したのが由来となっています。で、彼女の父親ウィリアム・ジャクソン・スマートさんという方はですね、はい、まあ、あの奥さんに先立たれて、
うん、
ドット夫人というさっき提唱をした人ですね、うん、6人の兄弟を男で一つで育てあげたそうです。でそんな父に育てられた彼女は、母の日がもうすでにあったんですけど、うん、その母の日の存在を知り、父に感謝する日も必要だということで、
うん、
1909年の6月19日、この年の第3日曜日に制定することを提唱したというのが由来になっています。
結構前からあるんですね。
そうですね、100年以上前ですね。でさらに驚くべきなのは、100年以上前から母の日があるっていう。
そうですね。
しかも母の日はあったのに父の日はないという時代があったということにね。
悲しい。
悲しい事実。びっくりですね。
父の日。
で、そしてここで問題です。
はい、
突然のクイズ。
クイズ。
ででん。母の日といえば、
うん、
カーネーションですね。
はい。
それでは父の日といえば、何の花を贈るのがいいでしょうか。
花、
花、はい、花なの。
一般的に言われてる花、父の日の花。
だったかな。
誰かわかりますか。じゃあフータ。
バラ。
バラ。
ブブーと言いたいところなんですけど、まあ、正解です。正解はバラです。
バラ
ピンポンピンポーンっていうことでね。
ちょっと今ね、はい。
まあ、なんでバラかと言いますと、まあ、由来はこのソノラスマートドットさんっていう、まあ、多分さっきの人の兄弟なのかな。
うん、
そのソノラスマートドットさんっていう方が、父の日に父親のお墓の前に白いバラを備えたからと、備えたからと、言われています。
白いバナですね。
白、
じゃあ正確に言うと白いバナをあげなきゃいけない。
そう、多分
白いバナか。
でもなんか男の人に赤いバナをあげるっていうのも
まず
ちょっとなんか変な感じはしますけどね。
白いバナは
まさか合ってるとは思わなかった。
ちょっと僕も当てられて、一発で当てられて、えって外しに来いよって思ったんだね。はい、
外しに。
それで父の日っていうのは、まあ世界中で制定されてるんですけど、はい、
うん、
国によってね制定されてる日がなんと違います。
お、
まあ、例えば台湾、
台湾、
中国のお隣ですね、うん、島台湾では8月8日8月8日が父の日になってます。
だいぶ違う、
まあ、これは何でかと言いますと、パパという言葉と88の
語呂合わせだ
そうですね。なんか多分形となんか発音もバーバーみたいな感じに似てるらしいです。
へー、
なので8月8、8日という。でロシアでは2月23日これはなぜかと言いますと、この日はロシアでは祖国防衛の日とされていて、軍人と退役軍人に感謝するほか、うん、まあ、ついでに男性にも感謝しようみたいな、
ついでに
合ってるかどうか分かんないですけど、まあ、この日はあのお父さんだけじゃなくて、うん、まあ、男の人みんなに感謝する日とされています。でちなみにこれに対してロシアでの女の子の日、うん、女性の日は3月8日の国際女性デーという、
国際女性デー、
そう、なんかロシアの父の日はなんか祖国防衛の日で、母の日は国際女性デーという
やっぱりそういう格差が
すごいですよね。
ちょっとしたこう、
でこの制定日なんですけど、はい、まあ、世界で一番多い制定日は日本と同じ6月の第3日曜日になっています。まあ、これは日本、中国、アメリカ、イギリス、フランス、アルゼンチンなどなどいっぱいありますね。でその次に多いのが3月19日です。3月19日はあの聖ヨセフの日というキリストのお父さんのなんか誕生日なんかなんか日とされていて、まあ、これイタリアとかスペインなどカトリック系の国が多いそうです。でさっき調べたんですけど、はい、この父の日にプレゼントを送っていますかというネットニュースをさっき見つけたんですよ。でこれ1000人にアンケートを約1000人にアンケートを取ったところ、はい、毎年あげているという回答が 49% という
半分
50% 切ってしまうっていう、
うん、
ちなみに母の日に同じアンケートを取ったら母の日は 66% で毎年あげているだったそうです。
うん、
ね、
やっぱり
お父さん
やっぱり
お父さんにプレゼントをあげよう、う
ん、お父さん悲しいのでね、これを聞いてる皆さんはぜひ、なんかお酒とかね、二十歳過ぎてたらお酒とかおつまみとかね、
なんだろう、ネクタイとかかな。
そうですね、ネクタイ、ハンカチとか、
ね、
なんか甘いものが好きだったらスイーツとかね、
お肉好きだったらローストビーフとか、
そうですね、先週言ってた
先週
バーベキューとかね、
うん、
うん、なんかいろんなね、なんか何でもいいので手紙でもいいですし、はい、なんか父親に感謝してあげましょう。
はい、
はい、そんなわけで今年の父の日の話でした。あはな話でした。お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、ということでね、はい、今週ももうすでに終わりの時間が近づいております。
はい、
ということで早速コーナーの振り返りをしたいと思います。
はい、お願いします。
まず一コーナー目ですね、風太による中間講座と避難訓練の話、
はいはい、
で二コーナー目が健太によるキャリア探求と OJT、
はい、
はい、そして3枠目がひな、による彩りブックス、
はい、
月刊少女野崎くん、
はい、
はい、ぜひ行ってください。
ぜひ。
そして最後のコーナーが僕大地による父の日の話ということでね、
はい、
皆さんお父さんに感謝しましょう。
はい、
はい、そして今週の曲テーマですが、
はい、
皆さん何だったか分かりましたか。
結構難しかったかもしれない、
うん、そうです
ね、最後の織田裕二で分かるかもしれないですね。で今週の曲テーマは刑事ドラマの主題歌というね、
はい、
なんでこうなったのか忘れたんですけど
あ、今日がおまわりさんの日だからです。
はい、ということで、はい、刑事ドラマの主題歌でした。ちなみに最後の曲は踊る大捜査線の主題歌です。
はい、
はい、そしてね、今週は2回目になるのかな、2人、うん、2人新入局員の子が、見学に来てくれています。
イエーイ
イエーイ
イエーイ、
はい、
はい、ということで自己紹介と感想をたいと思います。じゃあまず、はい、
はい、こんにちは、たーちゃんです。と今回の見学もとても楽しかったです。
うん、
と見学ではなくラジオに出るのが今からとても楽しみになりました。
おお、はい、それではどうぞ。
こんにちは、ゆいぴーです。2回目なんですけど、前回より人がちょっと少なかったので、
うん、
なんかアットホームな感じですごい楽しかったです。
うん、
自分も次参加、この見学じゃなくて参加できるのがすごい楽しみです。
おー、 そういう感じでね、メディア局内でもじわじわと世代交代の波が近づいております。
はい、
という感じでね、はい、今週の放送はここまでという、
はい
はい、今日の放送は大地と
センタと
ゆいぴーと
たーちゃんと
ひなと
ふーたで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。